詩編の95編ですね、7節から11節までを今朝は見ていきます。詩編の学びは、先々週ですね、94編まで行きましたが、今日は午後礼拝で95編から100編までを読んでいきたいと思っています。で、今朝が95編の7節から11節までですね。で、先ほど口読文で読みましたけれども、主に向かって喜び歌おうというのが、この95編96編97編と踊りながら喜び叫んでいる呼びかけを行っている詩編、その賛美、神が大いなる方であって、あらゆる神々に勝って大いなる王である、王である神を褒めたたいている、この喜びを表しているわけなんですね。喜びというと、そのように感じたらというふうに私たちは思うかもしれませんけれども、聖書をよく見ると呼びかけであり命令なんですね。喜ぶように命じられている、意思の問題になっているんですね。で、私たちはこの命令を受けているんですけれども、その立ちはだかる要素っていうのがあるんですよ。その喜びに満たされていく信仰の競争を走っていくときに、そこに障害となっている、ね、途中で走っているのにこう石ころがあったりですね、または何か分かんないけども誰かが車をそこに止めていたとかですね、そのような喜びを、取っていかれていくような障害があります。で、敵の策略があるわけですね。この霊の戦いがあります。で、その霊の戦い、またこれから見ていく内容は私たちの心の内にある問題で、これについて今日は見ていきたいと思うんですね。心を堅くなにしてはならないと8節に書いてあるんですね。この7節と8節をもう一度読んでみます。主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。今日もし御声を聞くなら、メリバでの時のように、荒野のマサでの日のように、あなた方の心を堅くなにしてはならない、こういう警告の言葉が書いてあるんですね。おそらくこれを歌ったユダヤ人の人たちは、バビロンの捕囚から帰還して、そして神殿を再建し、また神殿の周りにある、周りというかエルサレムの城壁も再建しですね、そしてカリオの祭りをもって主を喜ぼうと、あのネヘミヤが言った言葉に応答してですね、皆で喜び叫んだ時に読んだかもしれません。これ歌ったかもしれません。そして本当に罪を犯したがゆえに捕らえ移されたけれども、神の憐れみによって戻ってきて、本当に主をありがとうございますと、そして喜んでいるその時に、もう一度神様が、同じ過ちを繰り返してはいけないよ、心を堅くなにして主を試すことがないようにしなさい、で、このように言っているんではないかなと思うんですね。御声を神が聞かせてくださいます。で、私たちが霊的に何か失敗をするときに、罪を犯したり、またそれで惨めな状態に陥ると、必ずその前に神がもうすでに語っておられるのに、その注意を聞かなかったということがあるわけですよね。語っておられたんです。そこから避けなさい それをやめなさい、こちらの方に行きなさい、これをしなさい。神は語って注意喚起していたのに、それを無視しているからその通りになってしまった。聞いていたんですけれども、自分のものとしてそれを受け入れていなかった。そこでせっかく得られていた喜びがそこの時点で途絶えてしまうということを私たちは経験するわけなんですよね。で、私たちが今ここにいる時にも、スマートフォン持ってらっしゃる方であれば、接続したらいろんな情報にアクセスすることができます。電波が通ってるんですよね。で、あらゆる電波が今ここを通っています。飛び交っています。で、同じように神は教会に対してご自分の霊によって御霊によって周波数を送っておられるわけなんです。で、イエス様が黙示録の7つの教会に対してこう言われました。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。耳のある者はってこう言ってるんですね。で、イエス様は福音書の中でも例えを語られた後に、耳のある者は聞きなさいって言われました。ところが私たちはその御声を聞かないで、むしろ心を神に対して頑なにするという愚かなことをしてしまう時があります。語りかけてくださっているのに聞こうとしない、少し怒りに近い心、苦々しくなっている心を持ってしまうわけですね。で、いろんな原因があるんですけれども、その代表的なものの一つが届けられない祈り、祈って祈りを叶えてくださらなかったという、それに対して怒りを抱くことがあります。映画で神は死んだのかですね、ガレッツナッテの映画に出てきた無神論者の大学教授の言葉、見た方は覚えてらっしゃるでしょうか。クリスチャンの学生に対してですね、自分のことを話し始めます。 I hate God と、私は神を憎んでいると言った後にですね、何言ったかというと、自分が幼い時に母親が死んでるんですね。熱心なクリスチャンだったんです。そして彼も祈りましたが、その病気が治らなかった、祈りが聞かれなかったというところにある怒り憎しみを持っていて言ったという、その心の堅くなさがあったわけなんですね。で、祈りについて、このもともと何であるかを間違って理解しているので、そういうことが起こるわけなんですね。祈り、神に対する祈りを聞いているときに、それが自分の願いが叶えられていくもののために、叶えられるために祈るのだという間違いを考えてしまうんです。もちろんね、祈りが叶えられるためにもちろん祈るんですけれども、それだけになっている。ですから神様が、ここにいて便利屋さん、ちょうどもっと簡単に言うとドラえもんみたいになっていて、どこでもそのポケットがあってね、そして祈りをしたら出してくれる。で、それを出されてないと感じるときに意地悪となるわけなんですね。ひどい方だというふうになるわけなんです。でもこれね、もともとね、その祈りの意味を間違ってるんですね。で、私も信仰を持つ前にそういう苦々しい思いになったことがあるんです。それはあまり祈る人間ではなかったんですけども、てるてる坊主作ったんですね。学校でそれ言われたのかな、ちょっと忘れたんですけども、で、天気になるようにと祈ったんですが、雨になったので、なんだよこれって 思いました。祈りとはイエス様が祈られた祈りを思い出すと本当の祈りを知ることができます。この前に置かれた杯を取り除けてください。しかし私が願う通りではなく、あなたの御心のままにと。神の願われていることが叶えられるように基本的に求めていくのが祈りなんですね。まずもって自分自身が神様の御心の中にいる、神が願われているところに自分がいる、神様と一緒にいて、神様の御心、心、その一緒にいて、その交わりの中で、それで願っていく願いというのを御心にかなった祈りっていうんですよね。ヨハネが手紙の中でこう言いました。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられると知るのです。御心にかなった祈りは必ず叶えられるということなんですけれども、でこの箇所を読むとですね、間違ったイメージを抱かないように気をつけなければいけない、ね、こうバーッとこう祈っててですね、でこう自分が祈って、あ、これを祈ってでこう神様がね、こう御心にかなうかどうかっていうのをこう、あのこう見て、いつもチェックしてるわけですよね。あ、これは間違った、あ、これは違ったって、ポタポタ落としてて、あ、これ叶えられた、あ、これが御心だったんだ。でこれを極端にするとこう、なんかちょうど占いのようにですね、あ、占いっていうか何かこうなんだ分かんないけど、バクチのようにですね、えこうバーッてやってってですね、これ当たってよかったよかった、宝くじ当たったみたいに考えてはいけない、この御心、あのこの御心、そうではなくて、自分自身が神の御心の中にこの生きていく、神様が願われている中に生きていく、でその中でイエス様言われました。あなた方が願うことはみんな父は聞かれるんだよって。他 の, よあの今第一のヨハネをさっきは読んだんですけども、ヨハネの福音書の中でイエス様が言われたんです。愛の交わりの中に、神が言われていることを愛を持って守っていく中で、その中にいて願っていくときには、それは神の願いでもあるわけなんです。だから祈りが聞かれていくんだよということなんですね。でもう一つ、心を固くなにしてしまう原因、まあ、先ほどの大学教授の例なんですが、それでも分かる。辛い出来事が起こるときです。辛い出来事が起こるときに心が固くなってきます。困難や試練を味わっていく、信仰を味わうと、これまでへりくだって神の前に出て祈っていった心が折れちゃうんですね。でもういいよって、祈りたくないって諦めるわけなんです。私が思い出すある本で読んだ話なんですけれども、宣教師夫婦が未開の地に行った時の話です。ある村で長い期間かけて伝道をしていたんですが、村の中に入らせてもらえませんでした。唯一その外で小屋か自分の家の中で食べ物を売りに来てくれる物売りの少年にだけが、それが接触ができる唯一だったんです。で彼に伝道しイエス様を受け入れたんですけれども、何年もかかってそれだけだったんです。そして娘さんが生まれました、二人の間に。ところが生まれた後で奥様がマラリアでお亡くなりになったんです。そして残された旦那さんはその娘さんを仲間の宣教師の、もう一組に委ねてというか、もう捨てちゃったって言ったらいいかな。でそれで捨てちゃったって言ったら失礼だけれども、あのもうこんな神だったら信じるものかと言って神を呪って帰国したんですね。そして娘さんはアメリカ人の夫婦に養子になったんです。で大きくなり自分自身が牧師の奥さんとなりました。 そしてその宣教の雑誌か何かにおいて、その未開の地、自分の父親がの名前というか自分のその元生みの親の、家族の名前が出てたんです。同じ姓の名前が出て、その物売りの少年だったあの子が村に戻って伝道し、なんと学校を作り、その学校の600人は全員クリスチャンになり、村長もクリスチャンになり、そして一つの教団を作り、10万人の信者がいるところとなったわけなんです。自分の生まれ親の名前があったので、まだ父親が生きていることを知った彼は訪ねに行ったんですね。でも再婚してました。で、病を患っていたんですけれども、そして行った時にその娘さん息子さんにも会って事情を説明した時にこう言ったんですって。神の名をここでは語るのは禁じられています。神の名も出すものだったら怒り始めるんですね、お父さんが。けれども彼女は中に入っていって、そして、神様の名前を出してしまったんですね。あのお父さんがですね、もう本当に申し訳ないって謝ったんです。だって自分の娘を捨てたわけでしょ。ごめんなさいって謝ったら、でもイエス様が神様がって言い始めたら、またこう硬直したんですね、顔が。けれども続けて話し始めて、それでその話をしたらですね、急に顔が熱くなっていってですね、今までは冷血っていうかその冷たかった顔が熱くなっていって、そしてその場で悔い改めてお祈りしたんですね。その数週間後かな、間もなくして彼は天に召されましたが、彼は苦々しくなったその時はまだ途中経過だったんですよね。神様のご計画の中での途中経過で早まって判断を下し、そして苦みを持って心を固くなにしたわけなんです。神様は良い意図をいつも私たちに持っておられます。そしてそのような試みを与えられる理由というのは、私たちがキリストの似姿にもっと変えられていくよう、清めようとお考えになって、成熟したものとしようとしてお許しになっているわけなんです。ヘブルの12章の10節に、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのですと、訓練を与えると。そして主の中にあって忍耐するときに、その忍耐というのは品性となって練られていくとあるわけなんです。それが、ローマの5章に書いてありますが、そればかりでなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。その希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。素晴らしいですね。義のために迫害されるものは幸いともイエス様が言われました。迫害されてもなおのことキリストの愛の中にいるときに、なおさらのことその愛に満たされて、さっき言ったその希望が出てきて、そしてその希望というのは失望に終わらせないで、聖霊がその愛を注いでってくださるわけなんですね。本当に今週のこのニュース、クリスチャンのニュースですね、そして今朝も見たんですけれども、ニジェールという国がアフリカにあります。で、あのフランスで起こった風刺画の事件ご存知ですか。襲撃したですね、あの人が殺されてきましたよね。でそれで、ムハンマドの絵を描いた、風刺画を描いたということで、まあ、世界中でデモが起こり、つい今朝もですね、オランダで、オランダじゃなかった、あれはどこだっけ、デンマークだ、 デンマークで襲撃の事件がありましたけれども、そのニジェールと国ではムスリムのが暴動化して、何人かな、72の教会とクリスチャンの家庭が焼き打ちにあったんですね。これちょっと前の話ですけれども、何の関係もないはずのキリスト教会がその襲撃にあって全てを失ったんです。ところがですね、クリスチャンたちはキリストの愛を伝えていくと決意しているんですね。で、その指導者の人が、私はムスリムを憎んでいません、両親もムスリムだし兄弟姉妹もムスリムで、ムスリムと共に生きてて彼らを憎んでないし、それを襲撃した人たちを私は許しました、この霊のこれは霊の戦いであって肉の戦いではないから、イエス様が共にいてくださると、こうやって祈ってる、あのインタビューに答えてるんですよ。ますますキリストの似姿に変えられていくということを、イエス神様が私たちにその試みを与えられることによって経験することができるわけなんです。9節に、けれども神が試みを与えるのではなくて、むしろ私を試み私を試したと書いてます。神を試したって書いてあるんですね。このアラノの旅にいた時の彼らが神を試しました。どのように試したのか、激しい不満があったんですね。激しい不満がありました。水がなかった、何なんだよこれはって、あたかも神が自分を見捨てたと決めつけてですね、そして怒りと不満をそこで言ったわけなんです。あと諦めも行いました。カデシュバルネア、約束の地の境にまで行った時に、10人のその偵察をした人が悪いことを言ったので、ここで私たちを死なせるということだったんですね。だったら別の頭を立ててエジプトに戻りますと、このように言ったんです。すでにエジプトで激しい労役について過酷だったということを忘れて、神様がこれだけの良いことをしてくださったといういろんなことを忘れて、また続けているということを忘れて不満を抱きました。で、不信の心が出てくるとですね、他の罪へも誘導していくんですね。何か不都合なことが起こると、その神様に対して試みの心を持つとですね、例えば金の格子の事件があったんですよ。なんだモーセがいないじゃないかと、私たちは何も今さ一人ぼっちになっちゃったって、じゃあ自分たちを慰めてくれる他のものが欲しいということで金の格子を、そしてそこで性的に乱れたということをやったわけなんですよね。神様を試していくと、その失望の中に自分をとどまらせていくと、このようなさまざまな罪の中に陥っていってしまいます。けれども思い出さなければいけないのは、もう一回話しますと、神様はそのようなところを通らせている途中であっても、良いものをすでに与えておられるんです。まあ、先ほどの宣教師の方の話だったら、もう少年は信じていて、伝道していたかもしれません。もう自分はダメだっていうふうにもう決めてしまっていた時には、もうすでに神様は同時にその次のその働きをしておられるんですね。そこから始まって、もうすでに自分のその自分の働きから神様が身を結ばせておられるということに気づいていないことが多いです。で、このようにして私たちは神様を試すという 罪を犯してしまいます。で、途中でなんで諦めてしまうかというと、次をご覧ください。10節。私は40年の間、その世代の者たちを忌み嫌い、そして言った。彼らは心の迷っている民だ。彼らは私の道を知ってはいない。心の迷いが書いてあります。心がこう迷うんですよ。だから主から御声を聞いているはずなのが、心の中にその言葉が入ってない状態です。思いの中には入ってるかもしれない。頭では分かってるんですよ。けれども心に入ってないんですね。それによって途中で諦めてしまうんです。イスラエルの民は主が言われることは皆聞き従いますと、きちんと思いの中では認知してるんですよ。分かってるんですよ。その通りだって思ってるんです。けれども自分たちの思いの中では理解することができないことが起こると、思いの中でしか受け入れてないので心に迷いが出てくるわけなんです。心の中に受け入れていくときに私たちはブレません。思いというのは試練にあったときに弱いです。不条理なこと、理解できないようなことが起こると私たちは怒るし、苦々しくなるし、しかし心の中に受け入れているときには思いで理解できなくても私は主に従いますと安定することができます。あの4つの種類の例えですね。あの4つの種類の土の例えですね。思いの中で受け入れるというのはあの岩地、その時は喜んで聞き入れるんですけど、試練があるとつまずくわけです。あるいは茨がある時に思い煩いが出てきたり、このいろんなことが起こってやはり実を結ばせることができなくなる。けれども心で抱きしめてその神の声を聞いている時に初めて主に全ての実を委ねることができる、献身することができるわけなんです。で、この御言葉を思いで受け入れているのか、それとも心で受け入れているのかっていうのはですね、正しく反応しているかどうかですぐに分かります。思いで受け入れているときはその場で受け入れたっていうふうにその振る舞うことはできるんですね。ああその通りですって言ってその場は振る舞えるんですよ、その通り。けれども予期せぬことが起こったときに自分の反応がまるで受け入れたとは思えないような、そのように反応してしまう。でも心で受け入れてればたとえ新しい状況の中にあっても御心にかなった動きをおのずとすることができるわけなんですね。迷いがない、ブレがないんですよ。そして彼らは私の道を知っていないって書いてます。バラ色だって勘違いしてたんですよね、その神の道が。神の道というのはここでは約束への道です。そうですね、あの約束の地に入る道ですけれども、祝福の約束を得るための道というのは清められていく道であります。その神様の試みを受け神のみに頼っていくという、神と交わりをしていくという、その清められていく道なんですよ。で、これを知らなかったっていうんですね。ローマの6章の22節に、今は罪から解放されて神の奴隷となり清潔に至る身を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。この清潔っていうのはあの手を清潔にしましょうの清潔じゃなくて、あのホーリネス、あの聖書の聖ですね。清潔に至る身を得ると行き着くところは何ですか？永遠の命なんですよ。 永遠の命を得ましたっていう話をするときに、天国への切符をもらった、保険をもらった、そのように考えてはいけないんですね。永遠の命を得たということは、自分が変わっていくということが前提になった永遠の命なんです。イエス様にこのお会いするその日を待ち望んでいく道なんですけれども、そこへの道というのは、自分が清められていく、変わっていく、これが神の道なんですね。そして最後に11節、それゆえ私は誓って怒って誓った、確かに彼らは私の安息に入れない。厳しい警告があります。いや、安息に入れない。事実、その時代の世代の人たちは荒野の中にずっといたまま死んでいきました。落ち着くところがなかったわけなんです。主に全てを明け渡すからこそ、その全き心の中で私たちは安息を得ることができるわけなんです。たとえそれが自分にとって不都合なことであっても、不条理なことであっても、主の御声が聞こえます。そしてそれはキリストの道であり、ますますキリストの似姿へと変えられていく喜びの道であり、そこには安息があるんですね。勝利があります。勝利があります。ちょうどヨシュアたちが約束の地に入って勝利を得ていったように、勝利の道を私たちは歩むことができ許されます。だから試練があるんです。いろいろと動揺するようなことが起こるんです。ないという前提で生きるから動揺するんです。わかりますか？あるんですね。何か思いがけないようなものと思うなと、ペテロは第一の手紙で言ってます。試練について、あると分かってる人はむしろ動揺しないんです。こういうことが起こるんだなって、いや、そんなこと言わないでください、クリスチャンとしてね、全てこう良くなるじゃないですか。いや、そうじゃないんです。ガタボコ道たくさんあるんです。でもそれはキリストにあって平らな道なんです。同時に、私たちのガタボコだなと思っているのは、実は私たちの心の内のガタボコがどんどん取れていってですね、イエス様によって清められてまっすぐになっていく道なんです。不思議に透明人間のように、なんかこう、そのガタボコもですね、まっすぐにそのまま歩いていけるような道なんですよ。迫害があるのに全然ないかのように、どんどん教会が進んでいく道です。そして私たちは約束の地に、天に着くことができるし、またはこの地上に臨む神の国の中に入っていくことができるんですよね。先ほど、この日全世界はと歌いました、王の王歌いましたが、その幻の中に私たちは生きていくんです。こういうんじゃないですよ。なんか私もうダメだダメだ、もうこんなどうしようもなくてとかって言って、過労してずっとね、この終わりの日にね、こうまた平和の道が来る、平和のこの神の国が来るじゃなくて、もうすでに神の国が霊的に私たちのうちにあって、そして物理的にも神の国が私たちが見ることができるようになるわけなんです。信じるんですね。信じるんです。で、私はおすすめします。バカなものになってください。おバカさんになってください。キリストにあって愚かなものと聖書に書いてあります。パウロが言いました。愚かに愛してください。愚かに人を許してください。で、愚かにイエス様に従ってください。信仰というのは理解するから信じるんじゃないんです。 理解できないから、さっき言いましたね、思いの中では理解できないから、心ではでも理解できているんです。その中で生きていくと、神の声をどんどん聞いていって、そして従っていって、そして私たちのうちに、さっき読んだ喜び叫ぼう、主は大いなる神である、この中に生きていくことができるわけなんですね。ではお祈りしたいと思いますけれども、そうですね、1分弱ですね、お一人お一人が小さな声を出してもいいですし、声出さなくてもいいですけれども、お祈りしてください。そして私が最後に、お祈りをお捧げいたします。愛する天のお父様、あなたが私たちが今いるところに召してくださったことをありがとうございます。あなたにお仕えするときに、時にお仕えしていながら全く先が壁のようになって動いてないかのような失望を味わいます。しかしイエス様の道はそれでも愛していく道であることを今日は知ることができてありがとうございます。それでもあなたは私たちを召してくださいました。そしてその召したところに私たちが応答するときに、聖霊によって愛が注がれるので、失望に終わることがない、その希望は失望に終わることがないことをありがとうございます。イエス様が戻ってこられて、すべての悪を滅ぼしてくださるですけれども、必ずあなたは残された者たちを、選ばれた者たちが置いておられます。主よ、どうぞあなたが私たちを、主よ、どうぞ私たちにさらに聖霊を注いでくださって、その喜びの中にあなたの御国が霊的に広がっていく、その喜びの中に私たちを置いていてくださいますようにお願いします。理解ができなくても、あなたは良いことをしてくださっているのだという信仰を持って歩ましてくださいますようお願いいたします。主よ、またこの1週間が始まりますが、ここから使わされて、いろんな場面の中でいつもと同じ生活がまた始まるかもしれませんが、あなたがもうすでに働いておられるんだ、新しい技を行っておられるんだということを忘れることがない祝福を与えください。そして恵みのレポートを、また来週来るときに持ってくることができるようにしてください。イエス様が来られることを待ち望みます。イエス様、来てください。あなたを愛しています。私たちをその喜びの中に、救いの喜びの中にいつも置いておいていてくださいますように。あなたの御顔は輝いていますから、照らされてますから、そのあなたの顔を見ながら私たちがこの1週間も豊かに祝福されることを、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。